はい、皆さんこんにちは。 MG の小倉学でございます。
同じく MG の宮脇武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もまたこの2人ですね。
そうですね、最近続いてますけれども、
毎週変わり目をしないっていう、
はい、今日はなんか面白いテーマがあるということで僕も楽しみにしてきたんですけれども、
もうね、あの面白い、あのじゃあお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
あの胸躍るポートフォリオについてっていう話をちょっとしたいなと思って、
はい、
で、まあ、胸躍るポートフォリオなのかつまらないポートフォリオなのかっていうね、はい、話です。で、1年ぐらい前ですかね、そのお客さんに、まあ、ポートフォリオの提案を持っていったわけですね。
はい、
で、まあ、ちょっとご存知ない方のために申し上げますと、まあ、私たちそのファイナンシャルアドバイザーという仕事でお客様 の, その資産運用のお手伝いをしているわけですけれど、
そうですね、
お客様によってはそのリスクを取りたがったりとか、リスクを逆に取りたがらなかったりとかして、で、まあ、そのお客様 の, そのリスク許容度に合わせて、その資産運用の内容を調整するというのが仕事なわけですね。で、まあ、例えば、まあ、よくあるその何かいい商品ありますかみたいなあの切り口でまず最初に聞いてこられる方がいらっしゃるんですけれど、
うん、
あの割とそこは誤解してらして、そのいい商品が最初からあるわけではなくて、まあ、私たちがあのいい商品に仕立てていくというか、あの私たちのプラットフォーム、使っているプラットフォームで、株であったり債券であったりファンドであったり、まあ、ヘッジファンドであったり、そういったものを組み合わせて、でお客様にパッケージして、まあ、お届けするというそういう仕事なわけですね。なんであのちょっと寿司職人に似てるかなとイメージとしては。
なるほど。
だから旬のものがあるわけじゃない。
あ、うん、そうですね、うん、
そうで、まあ、その旬のものを選んでこれどうですかみたいないう感じで持っていく仕事だから、
うん、
まあ、ちょっと出職に似てるなって思ったりします。はい、で、そうそう、でお客様、うん、どうだろう、僕今42歳なんだけど、
はい、
一回り上ぐらいの、まあ、商社の社長様でいらして、はい、で、まあ、弊社にそのポートフォリオの設計をお願いをしに来られたと。で、まあ、お話しした感じだと、まあ、結構金融知識もおありで、で、ご自身でも、まあ、あの投資経験があると、今年の経験があるという方だったんですね。
はい、
で、あの事前 の, そのメールの交換なんかで、あの明日の提案楽しみにしてますねみたいなことをおっしゃってたんで、
いいですね、
うんうん、あのまあまあまあ前向きにご検討いただいてるのかなと思って、で、まあ、オーソドックスな提案を持っていったんですよ。で、まあ、オーソドックスな提案っていうのは、あのまあ、株式7、債券2、まあ、コモディティと不動産で1みたいないうオーソドックスなものですね。で、まあ、現株、現債、現物株式、現物債券あったかもしれないけど、まあ、ETF でまとめて、まあ、持っていったんですね。
はい、
で、まあ、一通りあの提案というか、まあ、説明をさせていただいて、させていただくと、はい、もう明らかにテンションが下がってくるのが分かって、あれなんか途中でダメなことでも言っちゃったかなと思ったんですけど、まあ、説明を終えたら、あの、まあ、その社長がなんかこのポートフォリオつまんないですねっていうふうにおっしゃるわけですよ。
なるほど、
うん、で、あの、まあ、ポートフォリオを提案して、まあ、大体のお客様のほとんどのお客様の反応って、大体そのリスクが高すぎるとか、まあ、低すぎるとか、あるいはそのちょっとこの債券 の, その満期には長すぎるとか、
うん、
まあ、そういう ものであって、
はい、
つまんないっていうのはないわけじゃない。
まあそうですね。
でも頭がハテナで、
まあどうしたらいいんだろうってなりますよね。
どうしたらいいんだろうってなって、で、ちょっとこのポートフォリオじゃ胸躍らんわみたいなことをおっしゃったので、
はい、
あのちょっと聞いてみて、
はい
あの
はい、
じゃあ社長胸躍るポートフォリオってどんなんですかみたいな。
まあそうなりますよね。
そうそう。で、まあ、社長は、まあ、ネット拾いのおそらく情報なんでしょうけれど、最近のねあのアメリカの大学とかあの年金基金は大学基金とか年金基金はヘッジファンド 60% ぐらいで運用してるらしいぞみたいな。なんでこのポートフォリオにはヘッジファンドの一つも入ってないみたいな。あそこかと。ヘッジファンドが入ってないからなんかつまんないっていう風に思われたらしい。
なるほど、
うん、で、まあ、そこからねあのいやヘッジファンドはまあ、 あのいい時はね、まあ、ものすごく良かったりするんだけど、まあ、はっきり言ってそのブラックボックスに手を突っ込むようなものじゃない、
はい、
うん、どうやって運用してるのか分かんないから、
う
ん、
そうですね、うん、
で、まあ、私たちの仕事だってお客様が僕たちが何どんな銘柄に投資をしてるのか知らなければ結局ヘッジファンドその点だけを取ればなんだけど、うん、そうだから宮脇君だったらどうするかなと思ってお客さんに、つまんないポートフォリオだねとでヘッジファンド、まあ、ETF じゃなくて ETF 外して、
はい、
ヘッジファンド6割入れてって言われたらどうします？
まあ、まずまずはつまらないって言われた時点でショックを受けました。
なかなかない角度だからねつまんない
と、まあそうですね、面白いと。まあそのまあ、銘柄を選んでこういうのに投資をしましょうっていう立場なので、まあ、逆にそのヘッジファンドを入れるっていう行為っていうのは、うん、まあ、ある意味こう自分の責任を転嫁しているようなもので、
あ、はいはい、
自分が選ぶことはもうできない状態になるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
ファイナンシャルアドバイザーとしては、うん、なんかトンネルみたいな形になっちゃうよね。
そうですね、
お客さんからお預かりした資金を誰か手の届かないところにやっちゃうって感覚だもんね。うん、うん、じゃあ説得してダメですよって言っちゃう？
まあダメですよというよりは、まあ、そもそもなんでヘッジファンドがいいのかっていうのはやっぱり聞いてみる必要があって、
うん、
まあ、かっこいいのかもしれないなっていうのは、まあ、私も扱ってたこともあるので、まあすごいいいマネージャーさんって確かにいるので、まあ優秀な人に当たればいいですし、まあただそのまあヘッジファンドにもいろいろあって、まあポンコツみたいなところもたくさんありますし、それこそまあファンド自体が消えてなくなることだってまあ業界的にはすごく普通なことではあるので、そ、ね、まあ、そこも、うん、まあ、そういうのも含めて面白いって思ってらっしゃるのであれば、うん、まあ、まずはそこを、まあ、その自分にとっての、まあ、リターンを稼ぐっていうところじゃないっていうところが、うん、まずはそうギャンブル的な感じになってるので、うん、まあ、どういうふうにやっていくのがいいかっていうのを話すっていうことかなっていう気はしますね。
なるほど、
カジノに行くなとは言えないじゃないですか。
確かに、
うん、
確かに行きたいっていう人を止められないもんね。
うん、
でもその方も、まあ、元々商社の方で大手商社の方で独立して、まあ、こちらでも成功されて香港でも成功された方なんですけど、だいたいそのちょっと金回りが良くなると皆さん怪しげなものに投資しがちになるの、あれは何なんですかね。
お金ができると
お金ができるとみんなギャンブルに行っちゃう。
あ、
ギャンブル的なものに惹かれちゃうみたいな。
いいリターンが出ますよみたいな。
なんかそれをその阻止するコンサルタントみたいな仕事やっても結構いけるんじゃないかと思うぐらい、いろんな話を聞きます。
うーん、
例えば未上場株、未公開株で今はあのバリエーション、まあ、1株買えば1億なんですけれども、これが500万で買えますとか、
まあ、
あとなんか石油の採掘権を分割で買いますとか、なんかタイのゴールドのリファイナリーのお手伝いをしたら毎日 3% のリターンが出ますとか。逆にどこでそんな情報を仕入れてくるのか、しかもなぜそれに投資をしてみたいって思うようになるのか。で、大体その一周失敗されて、
あ、失敗するんですね。
もうあれだけやめとけって言ったじゃないですかって言うんですけども、いや
ー、
やられちゃったよみたいな感じで
戻
って来られますけどね。だからちょっとね、このお客様は僕にとってあの思い出深いお客様で、
はい、
あの、ま、全くその白紙委任をしてくださるお客様もいるんですけれど、アドバイザーとしてね。で、逆にその知識的にはもう僕らと全然遜色がなくて、で同じ土俵で話ができる方もいるんですけれど、
はい、
その間ぐらいっていうね、方の学習をどうすればいいか、でやっぱりその自衛のためにもあのいろいろ知識は身につけてもらいたいっていうのは私たち切実な思いとしてあるわけじゃないですか。
そうですね、
で、まあ、例えばヘッジファンドを、ね、この方の言う通りにあの買うと、あのアドバイザー的には実は美味しくて、ヘッジファンドって高コスト体質なので、最初のサブスクリプション、その買った時にそのサブスクリプションとかプレイスメントとかアップフロントとかいろいろ言い方はあるんですけれども、まあ販売手数料的なものがもらえて、
はい、
でしかもその継続であのリテイナーフィー、トレイルフィーとか言うんですけれど、その投資した額の 0.3% とか 0.5% がそのヘッジファンドに投資している限りずっとそのアドバイザーの、まあ、売った人の、まあ、我々 の, その手元に入ってくるというような仕組みもあったりするんですね。でそれで、まあ、マーケットよりもずっと高いリターンが出てるんであれば、そのウィンウィンっていうか、
まあ、そういう仕組みを一応作ってますよね。
あるんだけど出ない方が多いじゃん。
まあ特に最近はそうですよね。どうしても、
まあ、なのでなかなかおすすめはできないんですけれど、まあ、そのあたりのね、その学習っていうか、あのどうしたらすっと分かってもらえるようになるだろうみたいなね。そう、その僕らみたいにその情報を100毎日浴びている人と、そのお客様がどうだったか分かんないけど、たまに1拾ってこれだって思うのとでは思い込みの激しさが違ってきたりするので、そこをアジャストしていくのってね、大変っていうか、
まあそうですよね。いきなり100をドカッと情報渡しても消化できないでしょうし、
そう、
まあ、1から10に上げていくのも、まあ、お忙しければなかなか時間もないでしょうから。
そうだね。でもあの投資する前にやっぱり勉強はした方がいいよね。
あ、それはそうだと思いますね。
なんか急いで投資をするものってないじゃん。急いで投資をしなきゃいけないものってないじゃん。
まあそうですね。
例えば 僕らの取り扱ってるものって、まあ、年がら年中あるわけじゃん。
市場で取引ができる、まあ値動きはあるかもしれないですけど、うん、まあその瞬間じゃなきゃ取引できないっていうことはあんまりないですよね、うん。
まあ、それこそそのマグロとかさ、小肌みたいにさ、なんか季節のあるものとかじゃなくて、このタイミングでは食べられませんみたいないうのはなかなかなくて、
はい、
うん、そうだから僕らは全然待てるので、お客様の方がちゃんと学習をして、まあ、痛い思いをできればせずに来ていただきたいなと思っています。
なるほど。
なのでなんか、まあ、投資のね、情報に触れるそのレベルっていっぱいありますけれども、まあ、初心者用とか中級者用とか、はい、まあ、そういうライブラリーっていうか、その推薦図書みたいなのを AMG で作れればいいなと思って。
読んでくれますかね。
まあそうですね。まあでも読むかどうかは別として、
まあそうですね、ただはそういうのを進めれるようにはしたいですよね。
こっから読んでくださいみたいなのはあった方がいいんだろうなと思ってる今日この頃ですと。
はい、
いうお話でございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、また来週、はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。